2013年秋セミナー講義7、神の戦いの計画、話、金城マーク。
I'd like to talk about God's battle plan.
今晩のお話はですね、テーマが神の戦いの計画というものです。
You know that we are all involved in a battle.
私たちは皆ですね、何らかの戦いに、関わっています。
And, we all have to take a stand on one side or the other. There's no neutral ground.
そしてどちらかのですね、側に私たちは立たなくてはいけません。中立というものはないんですね。
And this last Sabbath, the first talk in our series was given by Henry Higgins.
サタ安息日ですね、那覇で持たれた集会でヘンリー・ヒギンスという兄弟がお話したことですけれども。
And he talked to us about how can we stand in the last days.
最終時代に私たちはどうやって立つことができるかというお話でしたよね。
And he talked about, you know, putting on the whole armor of God so that we can be good soldiers.
優秀な兵士となるために神の武具を身につけるということが大切だというお話がありました。
I'd like to kind of continue that thought.
それに基づいたですね、ちょっと続きのようなお話をしたいんですが。
And see how God, the way, God's plan for the battle as we go into battle. What is God's plan?
この戦い、私たちがこの戦いに入っていくにあたってのですね、神様のご計画はどのようなものかということを。ご一緒に考えてみたいんです。
God's prophet Ellen White left us with a wonderful promise.
神の預言者エレン・ジ・ホワイトがですね、私たちに素晴らしい、約束を書いておられます。
She said in 1905.
1905年に書かれた引用文ですけれども、
She said we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history.
お読みします。主が我々を導いてこられた道程と我々の過去の歴史についての教訓と我々が忘れない限り我々には将来について恐れるものは何もない。
Nothing to fear for the future.
将来について恐れるものは何もないとあります。
Except we forget how God led us in the past.
過去に神様が導いてこられたことをですね、忘れない限りはと書かれていますね。
So I'd like to review with you a little bit of biblical history and see how God led in the past.
神様が過去にどのようにして神の民をですね、導いてこられたか、歴史をですね、ご一緒に見ていきましょう。
You know, God's ways of fighting the battle sometimes does not, it's not like we think.
戦いをどのように戦うか、この神様の方法とはどういうものかですね。これは人間の思いとは違うものであります。
Like Isaiah 55:8 says, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways.
イザヤ書55章の8節にこのように書かれています。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。
And as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways.
天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。
Now, when you think about Bibles, the battles in the Bible,
このいろんな戦いがですね、聖書に描かれているんですけれども、そのことについて考えてみるときに、
What kind of unusual battle plans can you think of that God?
神様がですね、行われた、通常考えられないようなですね、戦いっていうのはどういうものがありましたか？
Do you remember the battle at Jericho?
エリコの戦い覚えておられますでしょうか。
In the beginning, they were to march silently around the city once every day.
イスラエルの民はですね、まずこのエリコの都の城壁の周りをですね、一日一回こうやって、行進しただけでしたね。
And then on the seventh day,
7日目に何をしたかと言いますと、
They made that circuit around the city.
この都の周りをですね、行進しまして、7周回りました。
They stopped,
そして立ち止まって、
and then they shouted at the top of their voice while the trumpet sounded.
そしてできる限りの大声で叫び、また祭司たちはですね、ラッパを吹き鳴らしました。
And when that happened, the walls fell down.
そのようなことがなされたときに、エリコの城壁はですね、崩れ落ちてしまいました。
And the soldiers were able to march right in.
その崩れたところからですね、兵士たちは都に侵入することができたわけです。
Very, very unusual battle plan.
まあ、通常では考えられないようなですね、これは戦いの、まあ、作戦でしたね。
And then remember the, the battle of King Jehoshaphat.
ヨシャパテ王の時代にイスラエルが、ユダでしたかね、行った戦い、戦闘方法というのは、
When Jehoshaphat's army went into battle,
このヨシャパテ王の軍隊がですね、戦場に向かったときに、
They sent in the choir first.
まず戦闘にですね、合唱隊を置きました。
And they were praising the beauty of holiness as they marched into battle.
そして戦場に行進していくにあたってですね、この合唱隊は、神の御名を歌でもって褒めたたえたわけです。賛美したわけですね。
So it wasn't the soldiers with the bow and arrows or the swords that went in first. It was the choir.
前線にいたのは、弓矢を持ったですね、兵士ではなくて、この合唱隊だったんです。歌を歌う人たちでした。
沖縄には歌の好きな
人いっぱいいますけれども、どうですか、戦いの前線に行ってですね、神様を賛美したいと思いますか。
この敵が目の前
にですね、対峙している中で、この歌を、武器を持たずに歌うというのはですね、非常に勇気のいることだったと思います。
You know, modern armies do have their, you know, marching bands and things to help, increase the morale of the soldiers.
今日もですね、いろんな軍隊がですね、楽隊を持っていて、まあ、この軍の士気を高める役割を果たすわけです。
But in, Jehoshaphat's time, God said when those, the choir began to sing God's praises, then God began to work for His people.
そしてこのヨシャパテの王の戦いの時にはですね、合唱隊が賛美を高らかに歌った時に、神様がその、実際の戦いをですね、なされると約束されました。
And when the army, the actual army, the fighting men actually came to the scene of the battle, there was no one to fight anymore.
そして実際に武器を持ったですね、兵士たちが敵のところにやってきたときはですね、もう戦う必要はなかったんです。
Because the Lord fought for them, the enemy started fighting each other.
神様がその戦いに介入なさったがゆえに、敵はですね、同士打ちを始めたんです。
And they didn't even have to lift their swords because the enemy were all dead already.
彼らはもう同士打ちをして自滅してしまったので、神様の民のですね、兵士たちは実際に戦争する必要はなかったんですね。
God does not think like we think.
神様の思いは私たちの思いとは全く異なるものです。
And sometimes we as humans have a hard time accepting God's plan, God's battle plan.
時に私たち人間であるがゆえにですね、神様のこの戦いの計画に従うことがですね、ことに困難を覚えることがあります。
This evening I'd like to, study with you the experience of Gideon and Gideon's army.
今晩ですね、このギデオンの経験、ギデオンの軍隊の経験について特に見ていきたいと思っています。
And you remember that, again, God used a very unusual battle plan to give his people the victory.
この時もまた神様はですね、通常なさらないような方法で神の民を勝利へと導かれました。
You know, there are many lessons that we can learn from the book, the story of Gideon.
このギデオンの歴史からお話からですね、多くの教訓を得ることができるんですけれども。
One of those lessons is that, you know, there were too many people that first signed up for Gideon's army.
ギデオンのですね、ギデオンが戦いをするにあたって軍隊を招集したんですけれども、そこに集まった人々、3万人以上いたと思うんですけれども。それは多すぎると神様は言われたんですね。
God isn't dependent upon numbers. He wants quality rather than quantity.
神様はこの 量よりも質を重んじられる方なんです。
And so one way, the first way that they divided up the numbers, he said, you know, if you're afraid, go back home.
この数を減らすために神様はですね、まず、戦い少しでも恐怖心のある人は家に帰りなさいと言われたんです。
You know, if you've married a wife recently, go back home.
最近結婚したばっかりの人はお家に帰りなさいと言いました。
Have you bought a new vineyard, a new farm, and you haven't eaten the fruit yet? Go back home.
土地を買って果物の木を植えたばっかりでまだその実を食べていないならば、まあ家に帰りなさいと言いました。
If you have anything else that is distracting you from the battle, go back home.
何か、自分の家にですね、戦いに集中できない、何か要素がある、何か未練がある場合は家に帰りなさいということでした。
And with that, 20 some thousand soldiers went back home.
その結果、まあ、2万人以上の人たちがですね、帰ってしまったんです。それでも残った1万人ばかりの人たちに向かってまだ多すぎると神様は言われました。そこで、次のテストが与えられました。単純なものでした。
長い
時間ですね、まあ、行進してたのでみんな暑い中で喉が渇いていたわけですね。
They passed a brook, a river or something.
小川か何かですね、水源地を見つけまして、
And some of the soldiers stopped to take a drink.
兵士たちに水を飲ませたわけです。
Those soldiers who, like a dog, put their whole body down and started drinking.
犬みたいでですね、体をかがめて、そして口を水につけてですね、渇きを癒していた人たちは戦いにふさわしくないと神様は言われました。ここまで来ている人たちは恐怖心のない勇敢な人たちでした。この家に残したものでですね、なんか未練がましく、引きずっている人たちはいませんでした。
But in this time of battleThey were more concerned about their own thirst rather than the battle around them.
しかし、こういう人たちはですね、自分たちのこの全体、軍隊としての全体よりもですね、自分の渇きを癒すことに彼らは、夢中になっていたわけです。
The men who just stooped down while looking around just quickly scooped up some water and drank.
足をかがめてですね、そして速やかに、この手で水をすくって渇きを癒していた人たちは、
These were the men who were alert, who knew that this was a serious battle.
これは本当に深刻な戦いであり、これに勝つことがどんなに重要なことであるか、どんな重要な意味があるかをよく認識していた人たちでした。
These were the men who God chose for battle.
神様はこういうこの人たちをですね、戦いの兵卒として選ばれたのでした。
Okay, but now.Those were the quality of the soldiers who were chosen to be soldiers.
その最終的に選ばれた人たちはこういった資質を持っていたわけですね。
But now, how did God use these faithful soldiers in His battle plan to overcome the enemy?
神様はこの敵を打ち破るにあたって、What was your question?
How did He use these brave soldiers?
この勇敢な兵士たちをどのようにお持ちになりましたか？
So the an unusual battle plan.
その、なんて言いますか、意外な戦いの方法というのは、
He divided the 300 men into three companies.
まずこの残った300人を3組に分けまして、
He put a trumpet in every man's hand.
一人一人の手にラッパを持たせまして、
With empty pitchers.
さらに空のですね、壺を持たせました。
And lamps within the pitchers.
そしてその壺の中にですね、明かり、火をですね、松明を、忍ばせまして、
And he said unto them, Look on me and do likewise, do what I do.
そしてギデオンがですね、私のやるようにしなさいと言いました。
Behold, when I come to the outside of the camp, it shall be that as I do, so shall ye do.
私が敵陣の外れに来た時にはですね、私のなすようにしなさいと 命じたわけです。
And when I blow the trumpet,
私がラッパを吹くときは、
I and all that are with me,
私と一緒にいる全員が、
Then blow ye the trumpets also on every side of the camp.
ラッパを吹いて、
And say the sword of the Lord and of Gideon.
主のため、ギデオンのためと言いなさいと命じました。
Okay, so let's first take a look at the weapons that God chose for these brave soldiers.
この勇敢な兵士らのために神様が選ばれたまず、武器を見てみましょう。
Okay, the Bible says Gideon gave a trumpet to every man.
ギデオンが一人一人にまずラッパを手渡しました。
This trumpet is not like what we think of as trumpets, but a ram's horn.
今日のこの金管のですね、ラッパのようなものではなくて、トランペットではなくて、これは角笛だったんですね。羊の角でした。
It's called the shofar in Hebrew.
ヘブル語ではショファーと呼ばれるものでした。楽器でした。
This shofar in the Hebrew culture was used for three main things.
通常このヘブル人の間でですね、ショファーが用いられるのは、この3種類の場合がありました。
First of all, it was used as a call to worship.
まず、礼拝にこの人々を集めるためにですね、合図としてこのショファーが吹かれたわけです。
In the land of Israel, you know, the trumpet blew, was it three times a day? I think it was three times a day to call everyone for prayer.
みんなを祈りに招き入れるために、このラッパが3度吹き鳴らしたわけです。
And in Isaiah 27:13 it says, It shall come to pass in that day that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, the outcast in the land of Egypt, and shall worship the Lord in the holy mount at Jerusalem.
イザヤ書27章の13節このように書かれています。その日大いなるラッパが鳴り響き、アッスリアの地にある失われた者と、エジプトの地に追いやられた者とが来て、エルサレムの聖山で主を拝む。
So that great trumpet, when it's blown, it's a call to worship the true God of heaven.
ラッパがですね、鳴り響いた時には、神様を、真の神様を拝むようのとの、招きだったわけです。
Okay. The second reason for the call of the shofar.
このショファーが鳴り響いたですね、第二の理由はこのようなものでした。
It was a symbol, a call of warning from God.
これは神様からの警告を、警告の象徴だったんですね。
Isaiah 58:1.
イザヤ書58章の1節にこのように書かれています。大いに呼ばあって声を惜しむな。あなたの声をラッパのように上げ、我が民にその咎を告げ。
Lift up your voice like a trumpet and show my people. There's a warning message from the Lord.
あなたの声をラッパのように上げて、警告のメッセージを伝えなさいということでした。
Another one. The Bible says in Ezekiel.
次にイゼキエル書33章7節にこのように書かれています。
So thou, son of man, I have set thee as a watchman unto the house of Israel.Therefore you shall hear the word at my mouth and warn them from me.
それゆえ人の子よ、私はあなたを立ててイスラエルの家を見守るものとする。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らを戒めよ。
There were watchmen on the walls of Jerusalem.
エルサレムのですね、都の城壁の上からですね、見張りをする人たちがいました。
And when that enemy saw, when the watchman saw the enemy coming from a far land,
この見張りの番兵たちはですね、敵がやってくるのを発見したら、
he was supposed to sound the note of warning with his trumpet.
警告のですね、音を鳴らすことになっていたわけです。
And it was to be a warning that the enemy is approaching. The enemy is approaching.
そしてこの音を聞いたときにですね、リズムかなんか聞いたときに、特殊な音を聞いたときに、敵がやってくる、これはもう警告のラッパだということを誰もが認識したわけです。そして神様は私たち一人一人に向かって、私はあなたを立ててイスラエルの家を見守るものとすると言っておられるわけです。イスラエルでですね、ショファーが吹き鳴らされた第三の理由はこのようなものでした。
It was the signal to start the battle, to begin battle.
戦いを開始するという、これは合図のラッパだったんですね。
And so, this was very important in coordinating the efforts of the army.
この軍隊をですね、一つにまとめるのに重要な役割を果たしていました。
You know, Paul asks a very important question.
パウロが書簡の中で大事な質問をしています。
If the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
もしラッパがはっきりした音を出さないなら、誰が戦闘の準備をするだろうか。
Okay, if we don't know, was that really a call to battle? Was it a warning? Was it, you know, if you don't know what that sound was?
あの音は戦闘への合図なのか、それともただの警告なのか、それがはっきりわからないならば困ったことになるわけですね。
We need to know that when the battle begins, we need to know when to start the battle.
戦いが始まるぞ、合図、そして本当に実際に戦いを始めるときの合図、そういったこの音色をですね、私たちは聞き分けて、行動する必要があるわけです。
So that trumpet that Gideon gave to each of his soldiers performed a very important function.
そのようなわけで、ギデオンですね、一人一人の兵士にラッパを渡して、この命令を与えたわけです。
It was a call to worship.
ショファーという楽器が用いられた理由はですね、3種類ありました。まず礼拝への招き、
a warning sound,
そして警告の音色、
and a signal to start the battle.
戦いを始める合図。
Okay, so what's the second, item of, you know, the battle weapon that got, Gideon gave to his soldiers?
ギデオンが兵士に与えたですね、さらなる武器がありました。
It was the torch or the light.
これはあの松明でしたね。光でした。
And what do you think that represents to us? What does that represent to us?
私たちにそれが何を、どのような教訓があると思いますか？何を表していると思いますか？この松明は。
Okay, we always want the Bible to, you know, answer our questions for us.
こういった質問にはですね、常に聖書から答えを求めるべきですよね。
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world.
イエス様はヨハネ8章の12節で、私は世の光であると言われました。
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
私に従ってくる者は闇のうちを歩くことがなく、命の光を持つであろうと。
So Jesus says, I am the light that lights the whole world.
私が世を、全世界を照らす光であるとイエス様は言われました。
Okay, another text by Paul.
これもパウロの言葉ですけれども、
He says, God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。
So what is that light?
この松明、何を意味しているでしょうか。
The Jesus Christ,
イエス・キリスト、
The knowledge of His glory as we see it in Jesus Christ.
イエス・キリストを見るときにですね、その、栄光の知識を表しているわけです。
Okay, now what's the third weapon that Gideon gave?
それからギデオンが与えた3番目の武器は何がありましたでしょうか。
A very unusual thing.
これも意外なものでした。
A pitcher, a pot.
壺だったんですね。空の壺。
This is just some of the pots they think were kind of common design in Gideon's time.
まあギデオンの時代にはですね、よく見られる、一般に見られる、形の壺でありました。
Now what does that the pot mean to us today?
私たちにこの壺は一体どのようなですね、教訓を与えているでしょうか。
Again, the Bible gives an answer.
答えは聖書にあります。
Jeremiah 18 says, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel.
エレミヤ書18章の6節、主は仰せられるイスラエルの家よ、この陶器師がしたように私もあなた方にできないのだろうか、イスラエルの家よ。陶器師の手に粘土があるようにあなた方は私の手の内にある。
Okay. So the house of Israel.God's church, God's people.
イスラエルの家よとありますから、これ神の教会のことですよね。神の民のことです。
It's like the clay in the potter's hand.
神の民は、陶器師の、粘土のようなものであると神様は言っておられるわけです。
We are to be molded by God's hand
into, そして神の御手によって形作られるわけですね。
into whatever shape he wants us to be.
神様が望まれる 形に私たちは作られていくわけです。
And then, Second Corinthians makes it more clear.
コリント人への第二の手紙4章7節を見るとさらにはっきりしてきます。
We have this treasure in earthen vessels. That's the clay pot.
私たちはこの宝を土の器の中に持っている。
What is this treasure?
この宝とは何でしょうか。
Gideon's light. What was that treasure that was in the pot?
ギデオンの兵士たちのですね、壺の中には何がありました？
It was that light.
光がありましたよね。
Jesus Christ.
イエス・キリストであります。
His glory.
イエス・キリストの栄光であります。
His character.
イエス様の品性ですね。
Was in that clay pot.
その栄光が、粘土の器の中に置かれていたわけです。
So when we think about Gideon and his army going into battle.
このギデオンのですね、兵士たちが軍隊が戦いに、出ていく時の様子を考えてみるときに、
They had a trumpet in one hand.
まず片手にはラッパを手にしていました。
They had a torch in the other hand.
もう一方の手には松明を持っていまして、
That torch was covered by a clay pot.
はじめはこの松明はですね、壺の中に隠されていたわけです。
Which hand are they going to use to fight the enemy? Their sword.
敵と実際に戦うですね。剣はどっちに持つんでしょうか。
Are they going to hit him over the head with the trumpet?
ラッパで敵をおいおいって叩くんでしょうか。
When God makes His battle plans, it may seem just utterly ridiculous to humans.
時にはですね、神様のこの戦闘計画というのはですね、人間の目には馬鹿げたように映ることがあるかもしれません。
A real general planning, a human general planning a battle engagement.
この戦闘のですね、計画を立てる実際人間の、将軍司令官というものは、
would only give a trumpet to maybe one, two, a few people.
通常ですね、軍隊の数人の兵士たちに、だけラッパを持たせることでしょう。
He would give maybe a few torches to different people to light the way.
そしてさらにその道を照らすためにですね、数人の兵士たちに松明を明かりを持たせることでしょう。
The rest of the soldiers, of course, would have swords.
もちろん残りの兵士たちはですね、剣や矢やそういった実際の武器を持つわけです。
But God says no, I don't want you to do that.
ところが神様はですね、ギデオンの兵士たちには、いやそういうことはしてほしくないとおっしゃいました。
Trumpet, the pot, and the light.
片手にラッパ、そして明かりの入った片もう一方の手には壺を持つようにということでした。
I'd like to take a few more lessons from how God had them fight with those very unusual weapons.
こうした意外なですね、神様が持たせた武器でもってどのような戦いを展開していくのかということを、からですね、教訓を学んでいきたいんです。
That pot.Covered up the light that was in there.
この壺はですね、中に入れたこの明かりをですね、覆っていました。
You know, so it was dark when Gideon and his company.
ですからギデオンとですね、この軍隊が
when they surrounded the enemy, it was completely dark.
敵の陣地を取り囲んだその時点では見た目には暗かったわけです。
They could not,
光が見えませんでした。
The enemy could not see the light that was in there.
敵はその壺の中のですね、光を見ることができませんでした。
You know, that clay pot represents us, right? We are the pot.
土で、粘土で作った壺というのは、私たちを表していますよね。私たちがこの土の器なんです。
At this point, for many of us, as we look at each other, as we look at ourselves, we may say, you know, is the light of the glory of God really?With me.
この時点でですね、私たちは自分自身を見て、あるいはお互いを見てですね、本当に神の栄光は私と共にあるのだろうかと、自問するかもしれません。
When others look at you, can they see God's glory within?
他の人たちが皆さんをご覧になったときに、その皆さん一人一人のうちに神の光、神の栄光を見ることができるでしょうか。
Maybe not right now.
今はもしかしたら見ることができないかもしれません。
Something needs to happen before that light can shine forth.
その光がですね、パッと現れ出るために何かが起こらなくてはいけないんです。
A few years ago, we were here in Okinawa.
数年前に私たち沖縄に来ていたんですけれども、
And we were able to visit, was it Mr. Tsukushi? No. Takushi. Mr. Takushi.
その時にですね、Takushiさんというこの陶器をなさる方ですかね、陶芸家を、訪れる機会がありました。
We went to see, him fire up his oven as he fired up his clay pots.
その方がですね、この自分の、この釜をですね、に火をつけて、その、なんです、陶器を焼く、そういった場所に、出くわしました。
It was a wonderful experience, and from what we learned, it's a very long, complicated process to fire up these pots.
この、中のですね、陶器を、焼くっていう作業はですね、非常に複雑な長い、根気のいる作業であることが分かりました。
The temperatures get very, very hot in there.
この釜の中でですね、どんどんどんどん温度が高く上がっていくわけです。
I think he called it the dragon oven.
これは竜の釜と呼ばれていましたけれども、
And when you see the flames coming out of the sides, it kind of looks like a dragon.
そばの方からですね、炎が出ている出てきている様子はですね、まさに、竜のようにも見えました。
And just standing, you know, we're laughing in this picture, but it was
この手紙写真では笑っていますけれども、
But it was very hot.
とても実際は本当に暑かったんです。
And as you look at that, the fire burning in there, that temperature goes really high.
そしてこの実際に釜の中のですね、温度というのは相当高くなっていたんですね。
But I looked into one of the side holes where you can look inside and see the pots.
そしてそばの方からですね、この穴から中を見ることができたんですけれども、
And as I looked in there,
中を見ますと、
I saw a very interesting thing.
興味深い光景が映りました。
He had some large pots in toward the back of the oven.
釜の後ろの方にはですね、大きめの壺が置かれていまして、
But the temperature in that oven was so hot.
この釜の中っていうのは相当の高温にまで熱せられるわけですね。
That it almost looked like the pots were transparent.
そして外から中を伺うとですね、この置かれている壺はですね、なんか透明に見えました。
I could see the back of the oven through the pot.
そして置かれている壺がいっぱい置かれているんですけれども、その壺の先、なんていうか透明にですね、通してその向こう側がですね、見えたんです。
You know, I don't know if it was an optical illusion, but I thought maybe the temperature was so hot that the pots almost became like glass.
もしかしたら幻覚だったかもしれないんですけども、本当にですね、この壺の一つ一つが透明になって、その向こう側がですね、見えるような感じがしたんです。それは、高温でですね、もしかしたらこの実際にガラスのようになって向こう側がですね、透けて見えたのかもしれません。
And I thought about those three Hebrew boys in the furnace in Babylon.
その時ですね、バビロンで、燃える炉の中に入れられたですね、3人のヘブル人の青年たちのことが思い出されました。
Sometimes we have to go through affliction, some trials.
時には私たちもですね、激しい悩み、苦しみ、試練の中をですね、火の中を通らなくてはいけないことがあります。
In order for God's glory to shine through us.
それは神様の栄光がですね、私たちを通して現れ出るようになるためなのであります。
How did Gideon's army finally get the light to shine?
ギデオンの兵士たちはですね、軍隊は最終的にこの明かりをですね、どのようにして出しましたか、表しましたか。
They shattered their pots.
この壺をですね、叩き壊したんです。
You know, what did that pot represent?
この壺は何を表していました。私たち自身であります。
Self.
この自己ですね、自我。
Self must die. Self must be shattered before the light of God's glory.
神の栄光が 輝き出る前にこの自我というものが崩されなければならないんです。粉々に粉みじんにされなくてはいけません。
Maybe we can see, you know, a few rays of light coming out from us.
もしかしたら私たちを通してですね、光線がわずかに、漏れ出ていることがあるかもしれませんが、
But self must be completely crushed before God's true glory.
神の真の栄光がですね、輝き出るためには、この自我というものが完全に壊されなくてはいけないんです。
This corruptible must put on incorruption. This mortal must put on immortality.
この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。
We must become transformed.
私たち自身がですね、変えられていかなくてはいけないんです。
That process of self shattering can be painful.
この自我が粉々にされるという過程はですね、痛みを伴うものであります。
But it's a process that each one of us must go through in order for God's light to shine through us.
しかし神様の光がですね、私たちを通して輝きているためには、ぜひともこの過程がですね、なされなくてはいけないんです。
There was once a little boy that found a worm inching along in his yard.
Pardon me?
He found a caterpillar walking around in his yard.
ある少年がですね、自分の庭にですね、虫が張っているのを発見しました。
He took it to his mother.
そしてその虫をですね、芋虫のようなものをお母さんのところに持ってきまして、
And the mother said, yeah, this will turn into a butterfly. Take good care of it, put it in a jar, and it'll turn into a butterfly.
お母さんがですね、これは蝶々の幼虫だから、いずれ、成虫になって蝶々になるんだから、何か容器に入れて観察しなさいと言いました。
And so little boy put in a jar,
そこで入れ物に入れてですね、容器に入れて、
fresh leaves to eat every day.
毎日葉っぱでですね、餌をあげて、
And pretty soon that caterpillar started to make a cocoon.
時期にですね、この、幼虫が繭のようなものを作ってですね、周りを取り囲みました。
And for after many weeks, that cocoon started to change.
そのサナギになったんですけれども、そして何週間か見ていると、このサナギの様子がですね、変化していったんです。
And finally one day as a little boy watched, he was so excited there was a little hole appeared in the side of that cocoon.
男の子はそのサナギを観察していたら、ある日ですね、そこに穴が開いたんです。
And he was so excited he thought that he would see the butterfly very soon.
興奮して見ていると、もうすぐだ、もうすぐ蝶々が出てくるぞと期待していたわけですが、そしてその蝶がですね、この小さい穴から何とかして、もがいてですね、出ようとしている様子が見えました。
男
の子はこう考えたんです。ちょっと手を貸して助けてやろうと。
So he went and got a little pair of scissors.
そこでですね、ハサミを持ってきまして、
And he carefully opened a bigger hole for the butterfly.
そのサナギに開いた小さい穴をですね、もっと大きく開けてやろうとですね、注意深くハサミで切ってあげました、蝶々のために。
And sure enough, the butterfly poop popped out.
そしたら、期待通りにですね、蝶がですね、ポッと出てきたんです。
And you know, it started to fold out its wings.
そしてこの羽をですね、広げ始めました。
But the body somehow seemed kind of big, the body of the butterfly.
しかしどういうわけか、この体の部分がですね、ちょっと大きすぎるように見えたんです。
And the wings were very shriveled up.
羽は縮んでいて貧弱に見えました。
And he waited for a while, thinking it would grow bigger.
しばらくですね、この羽がですね、もっと広げて大きくなっていくんじゃないかと期待して見ていました。
But it never did. It never flew.
しかし、この蝶がですね、羽ばたくことはなかったんです。
So they were wondering what happened.
どうしてだろうと思っていました。不思議に思っていました。
So the mother and the little boy took that little jar to a professor in school.
そしてこの男の子とお母さんはですね、町の学校の、先生のところに行って、専門家のですね、学者のところに行って尋ねに行きました。
And the teacher explained to them
that 先生が説明してくれたんです。
The butterfly needs to struggle in order to get out of that small hole.
この小さい穴から 蝶が自分で出てくるためにですね、もがいてもがいて、そういった何らかのですね、葛藤をですね、経験しないといけないということでした。
By squeezing through that small hole,
懸命にもがいてですね、なんとかこの小さい穴から抜け出すこと、
the fluid in his body
is, そうすることによって、
is squeezed out into the wings.
体内の、液体が、余分な液体が羽を通ってそこから外に出されるということでした。
And then the wings can unfurl to its full length after that.
その後で、水分が抜けた後で羽がですね、乾燥してきれいに広がることができるということでした。しかし男の子は良かれと思ってですね、この穴をですね広げちゃったんです。そのために蝶はですね、二度と、まあ、一度も羽ばたくことはできなくなってしまいました。
for you, for meTo be able to reflect God's glory.
私たちにとっても、神様の栄光を映し出すものとなるために、
In this life, we need struggles. We need affliction.
この世で私たちはいろんな戦い、試練を経験しなくてはいけないんです。
You know, in Gideon's army, what did he use to smash that pot?
このギデオンの軍隊の兵士たちはですね、壺を粉々にするために何を使いましたか？
They had the trumpet in one hand and that pitcher in the other hand.
片手にはラッパを持っていたわけですから、そしてそのもう一方の手に壺を持っていたわけですね。
The only thing I can think of that they could use to smash that pot would be the trumpet.
考えられる方法はもうラッパでですね打ちつけることではないでしょうか。
You know, God's angel.Is sounding the last call, that trumpet call.
神の、天使がですね、聖天使がですね、このラッパで最後の呼びかけをしています。
In Revelation 14,
黙示録14章におきまして、
there is depicted an angel going to the world and saying with a loud voice.
神の天使がですね、大声で地に世界中にですね、呼ばわっている様子が描かれています。
It was a call to worship. Worship God, the Creator.
神様を礼拝するように、創造主なる神を拝むようにとの、招きをしています。
It was a call of warning, a warning against receiving the mark of the beast.
そしてこの獣の刻印を受けることがないようにとの警告の、言葉も発しています。
It was a call to battle, that last battle between God's people and the beast.
そして神のためにですね、獣との最後の戦いに加わるようにとの、戦いへのですね、招きの ラッパも吹いています。
That trumpet call of the third, the three angels.
このラッパの招きというのは三天使であります。
that message has to break our hearts, our selfishness, ourselves.
この三天使の使命、三天使のメッセージがですね、私たちの心を、自我をですね、砕くようにならなくてはいけないんです。
See, the time is very short.
ここ時計が描かれていますけれども、もう時はほんのわずかしか残されていません。
It's almost midnight in this earth's history.
この地上歴史のですね、真夜中にもう近づいてきているんです。
And at this very end time, God is calling his soldiers.
そしてこの本当の最後の時にですね、神様はご自分の兵卒を、召集しておられます。そしてこの私たちにですね、この警告のラッパに耳を傾けるようにと招いておられます。
神
様の栄光を覆っているこのものをですね、神様は私たちに砕くようにと、招いておられるんですね。
And when self is finally given up,
そして神様のによって砕かれて、最終的にですね、この自我が放棄されるときに、
then the light of God's glory can shine out to the world.
神の栄光、光がですね、世に対向かって照り渡るのであります。
And the promise is in Revelation 18:1,
その約束が黙示録18章の1節に書かれています。
And the earth, the whole earth was lightened with his glory.
地は彼の栄光によって明るくされたとあります。
Until that time comes, each one of us needs to let the Holy Spirit work on each of our hearts.
その時が成就するまでですね、私たちは聖霊に一日一日身をこの、己を委ねてですね、その働きをしていただかなくてはなりません。
May we, as soon as possible, die to self.
そしてできるだけ早いうちにですね、この自我に死ぬという経験をしなくてはいけないんです。
May God bless each one of you.
神様の祝福が皆様お一人お一人の上にありますように。
Shall we just, end with a word of prayer, if you'll bow your heads with me?
ではお祈りして終わりたいと思います。
Father, we are thankful that you have called each one of us to be a member of your army.
天皇お父様、あなたの軍隊に私たち、一人一人を招いてくださっていることを感謝いたします。
Many times we cannot understand what your plan is for us.
しばし私たちはあなたの計画を、理解できなくて、できないでいますけれども。
But help us to listen to the voice of the Holy Spirit.
聖霊の声に耳を傾けることができるようにお助けください。
Even when it does not seem reasonable to our human thinking.
人間の思いでは、理解できない、理にかなっていないように思われる 時であっても、
Help us to have faith in your word.
あなたの御言葉に、信仰を持つことができますように助けてください。
May we die to self.
そして私たちが自我に死ぬという経験をすることができますように。
That your glory may shine through each one of us.
そして私たち一人一人を通してあなたのご栄光が現れているようにお助けください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
アーメン。